生き生き帰宅情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分から帰宅に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者の方をゲストにお招きし生出演していただくことで帰宅の魅力を伝えるコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りいたします。では早速今日のゲストをご紹介させていただきます、はい、この方々です。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、お願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ではお名前を教えてください。
はい、市民院住職の田中新長です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、雲ヶ畑市長所長の広瀬です。よろしくお願いいたします。本日は岩屋さん市民院についてお話に参りました。
はい、今日もよろしくお願いします。雲ヶ畑第5回ですね。
はい、そうですね。
はい、では、田中ご住職、今日ね初めてゲストにお越しいただきますけど、はい、早速雲ヶ畑の魅力を教えてください。
そうですね、やっぱり市街地から車で、わずか30分40分ぐらいですが、静かな山里で、うん、しかも鴨川本流のね、うんうん、源流地でありまして、はい、歴史があって、きれいな空気、また水と緑に恵まれているところがいいところでしょうね。
うん、そうですよね、やっぱりね空気が違いますもん、空気が美味しいところですよね。
は
い、そしてまあ歴史あるということなんですけれども、はい、田中ご住職、岩屋さん始明院のご住職っていうことなんですけれども、ここもね歴史ある場所ですよね。教えていただけますか、どのような場所なのか。
そうですね、歴史はとても古くてですね、
はい、
自伝によれば、開山園の行者がと言われておりますが、まあ、これに関しては、まあ、幼少の頃ですのであまり定かではないんですが、まあ、829年、
はい、
空海上人弘法大師さんが、はい、順納天皇の命を受けて、創建されたようです。でそれはやはり都の命である鴨川がいかに大切であったか、その源をやはり聖域として建て祀ったと言われています。
やはりね歴史がある場所なんですよね。
そうですね、だからそれ以来、まあ、皇室の直眼所として、栄えたようです。
あ、すごいですね。
はい、で、ご本尊は不動明ですが、空海上人の直作として、まあ、秘仏としてですね、はい、まだ世に一度も公開しておりません。まあ、言えばあくまでも、まあ、信仰のご本尊として、まあ、建て祀っております。
なるほど、はい、すごい不動明王、
不動明王っていうのは、
はい、
拝まれたことございますか。
はい、はい、あります。
そうですか。右に剣を持って、
はい、
左に綱を持って、
うん、
その怒りの形相で、覇者剣聖といいまして、
はい、
邪を破って正しいを表すという、
はい、
そういう根本精神を持っておられる方ですね。
なんかね、なんとも言えないこう神秘的な
雰
囲気漂ってますよね。はい、そしてですね、始明院さんといえば、うん、歌舞伎の18番の鳴神の聖地でもあるんですよね。
ということですね。
はい、有名な
有名なですよね。はい、まあらすじ皆さんもご存知かもしれないんですけれども、簡単に申し上げますと、
はい、
お世継ぎのいない天皇からの依頼を受けて、鳴神上人、ここで鳴神と出てきますが、
はい、
寺院建立を約束して、まあ、王子誕生の願をかけて、まあ、成就をさせたのですが、うん、当の時の天皇が、約束を反故にしたということで、この怒った鳴神上人が、呪術を用いて雨を降らす龍神を滝壺、この滝壺というのが始明院ということなんですが、始明院に封印してしまいます。それからというもの雨の降らない日が続いて、やがて国中が干ばつに襲われて百姓は困り果ててしまったと。でそこで朝廷で、鳴神上人のその術を破ろうと、代理一の美女雲の絶え間姫 ですね、あのご住所これでよろしいですか雲の絶え間夢を、商人のもとに送り組むということで、その美しい姫の魅力には商人も抗えなかったということで、お酒に酔いつぶれて眠ってしまう。でその隙を見計らって竹壺に貼ってある縄を切ったら封印が解けたと、うん、で竜神がそこから飛び出して空がにわかに曇ってやがて豪雨となって姫をその場を逃げ去る。で雨の音に飛び起きた商人は騙されたことに気づいて烈火のごとく起こり髪は逆立ち着ているものは炎となって姫を追いかけるというあらすじなんですが、うん、まあ、この今上演されているものっていうのは1742年に大阪で上演された鳴上不動北山桜というのが元になっているようなんですよ、
はい、
で鳴上は雲の絶え間の姫が逃げ去った後の、鳴上商人の荒れる様子を描いているということになっているようなんですね。
いやさすが歌舞伎にお詳しい広瀬さんの説明、
全然なんですけど、今の市川團十郎さん12代の時、はい、まあ、私も見せていただいて、まあ、残念ながら4年前に亡くなりましたけれども、やはり成田屋の市川團十郎さんのところの、まあ、お家芸ということで、まあ、でもそこになっているところの滝壺、これがもう神妙院がの場所であるということがなかなかすごいことだなと私は思ってますし、はい、
やっぱりこのね歌舞伎の、まあ、18番のこう鳴上の聖地ということですから、うん、歌舞伎俳優の方もたくさん参拝されたりとかしてるんですよ ね、 ね、 ですね。
そうですね、うん、まあ、舞台になってるわけですから、
うん、
鳴上を演じてこられた、まあ、役者さんも、
うん、
あおいでになってくださいますし、うん、まあ、若き頃の片岡仁左衛門さんとか、
うん、
玉三郎さんとかもおいでになられましたし、近年では芝翫さんとか、
うんうん、
猿之助さんとかもおいでになられました
。そうそうたるメンバーですね。
このやはりこの歌舞伎のやはり流れているものは鴨川の水をやっぱりこう人質に取るといいますか、いかにその都にとって鴨川の水が大切であったかと、この命の水をまあ捉えてしまったわけですから、そこがやっぱり大きなこの物語の背景になっていると思います
ね。
それとやっぱり男女の仲っていうのはいくらその構想であれども男は男だという感じで色かに迷っていくところが非常にまあ面白い
ですよね。そういうとこですね。
こうして簡単に喋ってしまえば終わりなんですが、はい、なかなかそこは歌舞伎で演じると時間がかかるんですよね。
そうですね、
まあ、こういう思い、ああいう山深いところでこういうまあ人間のまあ匂いのするストーリーが、はい、描かれたということは非常になんか興味があるらしくて、元フランスの大統領のジャック・シラクさんもお忍び で、
うん、ね、
来られました。で、まあ、
い
ろんなことをお話したんですが、もうほとんど知っておられて、私が、まあ、お話ししても、まあ、それは知っていると。まあ、まあ、御名字のことはあまりご存じないだろうかなと思っても、これも知っておられて
詳しいんですね。やっぱり海外の方も
こちらが恥ずかしくなるぐらいでございました。
歌舞伎って言ったらすごくね、私からしたら敷居が高いイメージで、もうすごく遠いところの話っていうイメージがねまだまだ正直あるんですけど、まあ、今のお話を聞くと、はい、こうね元になってる聖地がこの北区にあるっていうだけでもかなり身近に感じて、鳴上を見てみたくなりました。
ぜひぜひと思います。
ね、でまたねテレビ取材なんかもねよく来られるんですよね。
そうですよ
ね。すごい場所です。しかも私この神妙院と聞くと一番こうイメージするのが実はスタジオジブリのもののけ姫なんですよ。
ですね、
これねもののけ姫のモチーフになった場所なんですよね。
そうですよね。
これもそのエピソードとして、
はい、
まあ、よく言われてるんですけども、うん、まだ司馬遼太郎さん亡くなられた有名な作家の司馬遼太郎さんが、うん、 まだ若き頃に、記者になるべきか作家になるべきか迷っておられた頃に、フクロウの城という直木賞をもらわれた作品があるんですが、それを書いておられる時代の話なんですが、シメオインの山に、こもる日がたびたびあったわけなんですが、その時にその山で修行してた行者さんたちと一緒に山を巡ってて、そのいろんなその山中でいろんな体験をなさって、その世界を非常にスピリチュアルなその森として、感じられたのがもののけという言葉になりまして、でそのそれは人間界が科学文明にこの流れていく中で、なくしてはならないその大事なものがこの森にはあると、でそれをもののけとして表現されてですね、で後に宮崎駿さんと対談された時に、このもののけをアニメーションにしてほしいという、そういうことが本に、時代の風音という本に書かれてまして、 それを実はお読みになられて、神妙に来られる方が多くなったというエピソードがございます。
だって写真とかも拝見してると、本当にもののけ姫のキャラクターが次々と登場しそうな、それぐらい自然豊かで神秘的な場所ですよね。あとは、この時期って言ったらモミジ、綺麗なんじゃないですか。ちょっと前ぐらいまではたくさんの方ね、やっぱりモミジ見に来られてたんじゃないですか。
そうですね、やっぱり少し高いところなんで、標高が500ちょっとあるんで、紅葉としては、真っ先に早く、見頃になるんで、それももみじという一つの種類だけじゃなくて、いろんな紅葉樹が入り混じって全体にありますので、赤い色だけじゃなくて、いろんな黄色だとか、いろんな色が入り混じってて、グラデーションとしてはすごくいい、場所だと言われてて、山寺ですので、そう多くは来られませんけども、楽しみにして来られる方もおられます、
ね、でも京都の、美しいもみじを真っ先に見ることができる場所なんですね。
で4月にはその京都市の天然記念物に指定されているシャクナゲというのもまた見事に開花いたします。
シャクナゲって言ったらね、すごく色鮮やかな、ピンクの綺麗なお花ですよね。
これも京都市の天然記念、今おっしゃっていただいた記念物なんですが、なかなか難しいんですよ、これ。
そうですね、本当にそうだと思いますね。
天然でね、育てて、もらうっていうのは、よほど環境に恵まれないと、なかなか育ってくれませんので、幸い今のところ環境が合ってるのか、未生からのシャクナゲも増えてきてますので、非常にありがたいなと思っております。
毎年4月にシャクナゲ祭が、
29日に、
そうですね、これ4月29日は天皇誕生日、昭和天皇の誕生日さん、誕生日なんですが、この日を記念して、毎年シャクナゲ祭といって、
にぎやかに、
昭和天皇の誕生日、緑の日です
ね。いいですね、参拝者が多いですね。
この時は吉笛の会の方々が、来てくださって奉納演奏してくださって、
いいと思います。
でそれをメインテーマがもののけ姫
いいですよね。
そうなんですね。
そう思います。
でね、さっきもちょっと環境っていうワードがね、ご住職から出てきましたけど、ご住職ね、鴨川の源流域にお住まいということもあって、長年環境問題にも取り組んでおられるっていうふうにお聞きしたんですけども。
そうですね、皆さんももう環境問題は皆敏感になっておられると思いますけども、やはり空海上人弘法大師さんの教えっていうのは、簡単に分かりやすく言いますと、この命を育んでくれる大自然の生命の大切さを説いているわけなんですが、今残念ですが、この人間の大量の消費生活の中でですね、自然がだんだん開閉されていっているという状況ですよね。山も川も海もそうなってきてますから、やはりその簡単に地球規模で言えば、温暖化現象も深刻になっておりますが、
そうですね、
でも皆さん の親しんでおられる鴨川もですね、 やはりあの市街地は両岸も手入れされてますし、四季折々の変化があって美しく、はい、あの見えてますけれども、はい、いざその上流域になると、やっぱり目に見えないところに廃棄物があったり、それが川に流れ込んだりしていますので、これは問題を残していると思います。
いろいろと、ね、ご住職もあのお役を、ね、されてるんですよね。
まあ、それであの鴨川条例美しくしようということで、京都府に鴨川条例を制定していただいて、今それがみんなで市民参加の場としてですね、いろいろ今議論をしているところであるわけなんですが、まあ行政にだけ任せるのではなくて、やっぱり市民参加の場で環境を作っていくことが必要だなという時代に入ってきております。で、川はみんなの その共有財産ですので、少しでも良い環境をですね、これから子孫に残していきたいなと、そういう時代に入ってきていると思います。
素敵な力強いお言葉ありがとうございます。いやもうね、そんなあの魅力たっぷり あの田中ご住職がいらっしゃる市明院、アクセスを教えていただけますか。
そうですね、あの岩屋さん市明院へは北大路駅前の西行き京都バスの停留場から出ておりまして、朝は8時40分発の黙々号で終点、雲ヶ畑岩屋橋で降りていただいて、ここからちょっと20分ぐらい歩いていただくということになります。で、配管は、今の冬の間は朝8時から夕方4時まで、電話番号は 406-2061 406-2061 です。
はい、ぜひ、ね、リスナーの皆様 も、ね、はい、自然を感じに、もののけ姫の世界や歌舞伎の世界も感じに、市明院行っていただけたらと思います。はい、お願いいたします。はい、では来月は、
そうなんですね、はい、また来月も第一木曜日の、同じ時間に、地域情報を発信させていただきたいと思います。
はい、
北区には小野郷、中川、この雲ヶ畑の北山山岳と呼ばれる山間地域があるんですけれども、次回は移住促進を進めています、輝き単位というのが ありまして、今年の4月に赴任しました、はい、金井さんと伺う予定です。よろしくお願いいたします。
はい、じゃあまた来月もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
この時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。